キャッチアップ、キャッチアップ、サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
今回は久しぶりにキャッチアップ境界線協会、
素敵素敵、
結構久々じゃないですか。
そうよね、
ね、はい、あるようでない、ないようである、それが物事の境界線。人によって、地域によって、その線引きは様々。そんな境界線について真剣に考えていこうと、それが境界線協会です。今回は皆さんからいただくメールの傾向や社会の潮流などを踏まえて新たな議題を用意しています。お、なるほど、用意してくれてるんですね、事前に。
ハワイちゃんが出してくれる
な。ハワイちゃんのチョイスで。
うん、
なるほど、
はい、どうぞ。
はい、マンネリと安定。あ、なるほど、
なるほどね、
続けること。皆さん長く続けてるからどうなのかなって、
これは社会人の方は感じる機会あるかもしれんね。
ね、同じことをずっとやってると陥りがちなマンネリ。
マンネリはさ、でももう凝り固まってしまっている状態やん、その新しいアイディアとかそういうことじゃなく、なんかずっと同じことを繰り返していて、これ以上もうこれ以下もなくなってしまったという状態な感じがする、安定っていうのはなんかそういうメンタルの部分ではなく、メンタルの部分もあるのかもしれないけど、今自分がそのやるべきこと、やりたいことをちゃんと続けていられている状態みたいなイメージ、
安定の方が少し自由度が高い感じがするな、安定という土台があるから、その中で自由に生きられるっていう気持ちでいられてる感じ、マンネリはすごいなんかギュッと固くなってる感じがする。
でもなんか、何なんだろうな、なんかマンネリは与えられてることをずっと同じ、与えられた同じことをずっとこう継続してやってるイメージ、で安定はその自分でそのやりたいことをずっと継続してやっているイメージが、
受け身かどうかみたいな、
がある気がするから、そのなんて言うんだろうな、やりたいことをずっと継続してやれてるっていうことはマンネリではなく安定だっていう気はするけど、でもなんかマンネリの中にも、その与えられた仕事だったりとか与えられたことの中にも、なんかこう自分のやりがいを見出せたら、なんかそれは安定に変わってくんじゃないかなっていうのは思うかな、
自分がどう取り組むかっていうところが大きい気がする、
はい、
マンネリの方がネガティブな感じがするよね、
結構ね、そうね、言い方的にね、
いかがでしょうか。
ありがとうありがとうございます。
つまらんかつまらんくないか、
そうかもね、
ワクワクの度合い、あるある、全然ある。なんか自分のこう捉え方とか、それの向き合う時のハートを変えたいなって思う。マンネリってもうずっと繰り返しで嫌だなって思う時に、じゃあ自分が新しくこう発想できる自分になってみようってするとか。だって大きく捉えたら、ほんまに子供の時からずっと同じことしかしてないもん。曲作ってライブしてっていうだけやもん、とも言えちゃうけど、その中でちゃんと新しい気持ちを表現に変えてるしって自分が捉えられるかどうかやなって本当に思う。で、自分がダメな時はそういう風に捉えられない時もあるから、しんどくなる時もあるけど、やっぱ自分の心の状態だなってすごく思う。それって
なんか曲作っててもギターソロとか わいつもオクターブ弾いてるなって思ってなんか違うのできないかなって思うけどできないからいいやポーってしてみんなに送るあプってしてみんなに送る
あそれもさ、自分が感じてるだけかもしれないしね
あそうね
そう聞かせてみたら割とお新しいじゃんって言われる可能性もあるから、
うん、でもなんか、うん、なんだろう一種の諦めではなくその妥協でもなく認めるっていう力もなんかすごくマンネリから脱するためには必要だなとも思うし
受け入れるっていう、う
ん、そうそうそうそうなんかこれしかできないもんじゃなくてあこれが得意なんだなって思うとか、うん、なんかそうやってこう思えると安定に変わるのかなっては思うね、う
ん、私はそのバンドの活動においてはマンネリとは思ってなくて安定だと思ってるのそのだいたい年に1回2年に1回のペースでアルバムを出しているとか8人1は何かしらのイベントをやっているとかクリスマスにはビスクリをやっているっていうのは安定だと思っているの自分の活動じゃなくて制作においてはマンネリになる時あるなと思う、
うん、
自分のアイディアがちょっとこれ固まってるなとかあこれ前も同じような表現したなとか言葉が違うだけで同じこと言っちゃってるなみたいなのを感じる
なんかやっぱ自分と近い表現に対して自分たちはそういう風に感じる瞬間があるのかもしれへんね、うんうんうん、そうでも愛すべきマンネリをたくさん増やせたら人生がハッピーになるんだと思う繰り返しをどうやって新しい捉え方で自分が感じるかっていう本当に自分のメンタル次第だなって思う、うん、でも音楽は それこそループっていう曲をアルバムで作って入れてるけどなんかそういうこと考えながら作った曲でなんかそれに対してフラストレーションがあったり不安があったりしたことも表現に変えられる仕事だからすごくラッキーでありがたかったなって思ったな、うん、難しいよね、うん
全然嫌じゃないけどマジで安定はしてないですよってこの仕事は、
うんうん、
その活動自分たちはその運よく毎年同じ時期に同じ活動ができているっていうのはあるけど全然安定のお仕事ではないその収入のことも含め不安定職業ですからそれは普通に違いますと言えます、
うんうんうん、でもそういうのさよくさ、うん、言われるタイプのバンドではあるよね、
まあ
うん、スキャンダルはもう安定だから、 からね、とか、
うん、そういう風に見られてる分にはありがとうございます、うん、っていう感じだけどね、
うんうん、
です、
はいうん、わこれはいいね
次
ネクスト
コスパが良いコスパが悪い
え何
全然違うじゃん
ってこと
どういうこと
最近、
うん、
コスパタイパ、
うん、
めちゃくちゃ言われ
る、うんうん、
なんかコスパがいいとコスパが悪いっていうのは、
うん
はい、
まずそれぞれじゃないですか、
うん、
仕事
の
話だから全体的にコスパがいいものを良しとされるわけです、
うんうんうん、
じゃあコスパって何ですかっていうのは、うん、コスパ悪いねって言われるとむしろこれとしてはコスパいいんですけど
なるほどね、
うん、コスパが良いって言われ
たら、うん、ものによるんだよな多分コスパの良し悪しって確かに人によって紙一重かもしれんね
制作とかさその音楽制作に関してはコスパが悪いことって多分悪いことじゃないと思う、うん、
なるほどね、
うん、だいたい悪いそれで言うと
だから一般的に考えたら、うん、めちゃくちゃコスパ悪いことしてると思う、
うんうん、
3分の音楽作るのに何年かかんのとか、うん、どんだけの気力と体力が必要なのみたいな、
うん、
でも自分たちって表現することをすごい楽しんでて愛しててなんかそれに対してこうワクワクできてる人間だからこの仕事についてるわけやん か、うん、だからそれに使う気力とか時間を、うんなんか制作の期間こそがめちゃくちゃ豊かなものだって感じてるからやれてるなのでこれが成り立ってるって感じやけど、うん、 もっと数字的なお仕事されてる方とか全然違う職の方から見たら何をしているのって思えるかもしれへんなとは思う。
ツアーの回り方とかもそうかもね。どこまで言うかあれですけど、ZEP ってまあコスパがいいって言われてるのね、業界ではね。ZEP ツアーを回ってれば、まあさっきのあれじゃないけど安定はしていくんだけど、やっぱり長いこと行けてない地域にも行きたい、会いに行きたいっていう気持ちがある。それはコスパがたとえ悪くてもちっちゃいライブハウスを選んでやりたいという気持ちがあるの。それはね、ちっちゃいところだけ回っているっていうのはコスパが悪いとも言えるんだけど、だけど自分たちのその活動の中で重要なポイントでもあるわけ、いろんな地域にいていろんなところでライブをして、そういう経験値にもなることをするということ、会いたい人に会いに行くということ、行きたい国に行くということっていうのは、必ずしもコスパがいいわけじゃなくてもやりたいことはやるという職業ですね。
これは境界線、何がコスパが良くて何がコスパが悪いですかってどこからがみたいなことじゃないくなっちゃうね。
そう、
だから
コスパとは何ですか。
だってそんないいか悪いかで言ったら、じゃあ普通にすごくいい焼肉を1000円で食べれました、わあコスパいいですね、その1000円の焼肉を違うお店では1万円でやってました、うわちょっと悪いですってことでしかないじゃん。だからコスパがいい悪いの境界線というよりか、それをこうなんていうの、その平均的なっていうよりかは、その誰にとって何にとって良いか悪いかの話にはなってしまうけど、良いですか、
確かにね。
コスパが悪いとなのか、
コスパについて語ると、まあ、なんかバンドは基本的にコスパ悪いんだと思うんだけど、
そう、と思います
ね。そうそう、
でもなんか悪いってその一概にその言葉通りの悪いではなくて、味があるとかさ、なんかすごくニッチだけどものすごくその場所では需要があるとかさ、なんかそういうなんていうの、ちょっと可愛らしいみたいな、コスパが悪いっていう中にもね、なんかそういう捉え方もあったりとかするから、
わかるわかる。
そう、なんか悪いっていうそのもう辞書で引いた言葉のまんまで捉えるのはちょっとなんか音楽業界とか、なんかそういう特殊な業界だと違うかもしれないよね。
そうだね。
バウンディと対バンした時にさ、あの打ち上げでお話ししとってんけど、あのときめきって名曲あるじゃない、あれをさ2時間で作ったって言ってたんやな、それであんだけ国民的ヒットソングになる、めっちゃコスパいい。
確かにね、そういうこともある、
そういうこともある。逆にもうそれはもう才能だから、もうあれなんだけど、私はそのファンファーレ作った時めっちゃ時間かかったんや、それで眠れもしなかったし体も壊してすっごい状態だったんだけど、まあ、誰もが知ってる曲ってわけじゃないじゃん、まあ、正直
まだね、
ファンの人に聴いてもらっているっていう、だからこれからコスパ上げていきたいの、
そう、ね、今いろんな人にね聴いてもらえるように、ね、
コスパ悪いのよ、コスパ悪いところからよくしてはいけますから、
そうですね、
私たちの職業はね、
はい、何がコスパいいとか何を豊かと感じるかよね、本当に。でも、今いるお客さんの心のめちゃくちゃ深いところに刺さってはいるから、それでめちゃくちゃ豊かに感じてるし、なんか本当面白くて難しいところやな、
コスパって言ったらコストのことだけになっちゃうからさ、あれだけど、そのちゃんとその届いているかみたいな感情の部分でいくと全然違う話になってくるからな、
ね、
いいも悪いもないもんね、そうなってくるとね、
ない。
だから事務所とかレーベルはめっちゃコスパも考えてくれてると思う、だけど表現する私たち4人はもう本当に ハートで動いてるから、うん、もう本当に度外視していっぱい迷惑かけてると思うけど
かけてると思う、
ね、そういう仕事なんだよね、うん、ハートを持ってじゃないとできない仕事、うんうん、
だってさ1日スタジオ撮ってくれてる時とかもさ、うん、下手したらさ2時間ぐらいでリハ終わっちゃったりする
とさ終わる時もあるし
それはもうコスパ悪すぎじゃんみたいな
でも2時間プラスしてほしいっていう時もあるしねやらないとわからへんっていう感じもあるしね、うん
ブラジルに行くのなんて往復60時間かかるそれで2時間弱のライブをするの、
うん、コスパもタイパも最悪
やから、ね、なでも喜んで泣いて喜んでくれる人がいる、うんうん、だからそれだけで行く価値があるって思ってる
そう、
うん、もう人生の豊かさをもらってるもんそれはね、
う
ん、
それはもうあの悪いとかいいとかの話じゃない、う
ん、何にも変えられないからね、うん、
です
はい
最近なんかメールでよく来るちょっと前にもやったような気するんですけど
なんか違う内容でこういうのあったね、うんうん、友情と愛情
あ、うん、
最近こういうメールなんか
多いんです
よそっかそっか
うん、
わあ、なんやろ境界線
これでもさ友達にも愛情あるし
そうね、う
ん、そうなんだよ
恋人にも友情あると思うねんな私
なるほどね、
うん
うん、友達みたいな彼氏彼女がいいとかってそれって、うん、だから友情も入ってくるよね
うん、うん、私愛情もあるよね、
うん、そうそう
愛
情ある
難しいね難しい
友情か
友情はでもなんか一緒に体験したいとかなんか
うん
共感したいみたいな冒険したいみたいな
うん
そういう気持ち
経験的なことなの
か、うん、共にしたい
経験体験 共に何かを味わいたいみたいな、
うん、喜びを、
うん
うん、
愛情はその人に何かをしてあげたいとか、
うん、
与えたいみたいなことな気がして、
うん
うん、それが同時に存在してるなって思う、
うん、
自分が好きな人に対しては、うん、友達でも恋人でも家族でも同じような友情も愛情も持ってんなって思う、うん、私はママにもパパにも友情持ってんなって思う、
うん
うんうん、
それはいい関係やね、
うん、
愛情なんだろうなんかはっきりとここっては言えないけど愛情はなんか母性的なことなのかな、
うん、
やっぱ与えるっていうのが大きいから、うん、無償とか、
うん、なんかそういうもので友情はどちらかというと一緒に遊ぶだから子供の頃の感覚っていうか、うん、一緒に遊ぶ何か体験する経験するっていうことな気もするよね、
うん友情めっちゃ難しいななんか友情の感覚めっちゃ欠落してる感じする自分に、
ね、
なんか愛情の方が多い気がするな感覚的に
うん
でもそれはなんかあれなんじゃないもうだから友達にも別に愛情で接してるし誰に対しても愛情という感覚だからなんかあんまり友情って感じないんじゃない、
うん、なんかめっちゃ難しい友情だから友達とかでもがっつりめちゃくちゃ近くなっちゃうんよ、うん、それがいいのか悪いのかわからないんやけどその時期にもう結構本当にもう愛情の関係になっちゃうことが多い気がするなとかめちゃくちゃその相手のディープな話をすごくされるポジションになったりとかしがちで友情を超えがち、
うん
なんやろそれって不思議やな
友情って何なんだろう
ね友情ってむずいね
友情って何なんだろう
冒険じゃないやっぱ
冒険か
経験
うん、ちょっといい軽やかさがあるんやな、
うん、
部活みたいな感じなのかな
あ仲間
共に同じ高みを目指し
愛情ではないか
うんなんかもう少し大人数な感じがするんかな愛情より
なんかもっと 外に発信されるもの友情愛情は育む一緒にこう内側というか2人なのか分かんないけど、うん、家族なのか分かんないけどなんかその間で育むものみたいな感じなんかな、うんうんうんうん、
友情もじゃない
友情はなんか
人に対しても一人一人に対しても
こっちが発信していくって何て言うんだろう 外に発信していく感じがする。めっちゃラジオで伝わりにくいけど、友情はなんかこうあの漫画でいう縦線出て、太陽の縦線出てみたいな、はいはい、でも愛情はなんかハート、うん、内側のハートみたいなイメージあったりするんだけど、結構そのなんかイラストのイメージまんまかも私は。うん、こうどんどんどんどん外側につながっていく友情、
うん、
とどんどんどんどんその内側で
強くなっていく、そう
そう、いろんな結び方をされて強くなってくる愛情みたいな、
うんうんうんうん、
別にセパレートしてるわけじゃないけどね、
うん、
その
イメージとしてね、
そうそうそう、自然にそうやって考えながら人と接してるわけじゃないけど、うん、なんかそんなイメージはある。
言葉にするなら、うん、春はある？
私はむずいけど、じゃあ友情も愛情も友達ベースってことにするんだったら、うん、まあ、分かりやすく言うと異性は友情だけど同性は両方あるかも。
なるほど、
ね、異性の友達に対してそんなに愛情って感じじゃないかも。
あ、
両方全然お友達いるけど、うん、その異性の友達に対して愛かって言われたらなんかそうじゃない感じはするかもしれない、
うんうんうん、それも一つあるかもね、
うんうん、人それぞれね、
うん、でもなんとなくわかるな、うん、面白い。
最近の言葉使える境界線？
最近の言葉？
若者言葉みたいなってこと？ああ、うん。僕で言うと、
リスケって、まだ慣れないですよ。
え？そうなの？
リスケって
言われる
じゃないですか。リスケってそっちじゃないの？
業界の言葉っぽいよね。
そっちがこっちに言ってきた言葉じゃないの？
いや、これいつの間にかリスケになったのよ。
あ、そうなの。
いや、普通に時間を変更しましょうね。
うん、
いつの間にかリスケって言わなきゃいけなくなっちゃって、
これはどこに対して その立場なのか職業なのか年齢とかも全部踏まえてってこと、
言ってみて。じゃあ最近の言葉、
最近の言葉って何があるかね。
オールするじゃん、めっちゃ仕事でも
徹夜オールって、でも最近の言葉
は最近じゃないよね。うちらが学生の時でももうあったしね。
最近の言葉って何だ。
なんや。
草はもう終わった
。草は言うたことないな。言うたことない。なん
かまあ漢字よくはないもんね。
よくないよね。
ワンちゃん、ワンちゃん全然言うわ。
ワンちゃんは言っちゃうな。
めっちゃマミ言うイメージ。
言うわ。
ワンちゃんもリナ言うたことない。
ワンちゃんはとっても便利な言葉と思って、うんうん、ワンちゃんって言うんだけど、ちょっと抵抗
わかるわかる。言ったことない。
めっちゃ言っちゃう。
やし、文字で見たときほんまにワンちゃんやと思った。
、ね、それは何を言ってるんやろう
と。
便利な言葉だなと思います、
うん、そうやね。
ワン
チャンス、
うんうん、
だからワンちゃんって、うん、あの標準語な感じがするねんな。
そうなんだ、うん、
テイストとしてワンちゃんって、まあ、関西の人も言うやろうけど、うん、大阪生まれの言葉じゃない気がする。なんか超スマートなところに分類されてそう。
最近の言葉って何？
それな。
それな、
それなめっちゃ言う。それなは言いたくないけど言っちゃう、うん、
言いたくないんや。
言いたくない。なんかそれなってちょっとなんて言うんだろう、あのそっけないというか、
あ冷たい感じがする。
うん、うん、なんか そうですねって、
うん、そこは、
うん、それなんですねって、それなんですよねって。
それなってあの関西はめっちゃ昔から別に
あるよ。そうだよね。
それなじゃなくてそれな。
そう、うん、だからちょっと違うよな。
違う。それなは、
そう、それなはだよねやねんな、
う
ん、
そうそうそう、それなだよねじゃなくてそれな、それな、
うん、そう、それな全然なんかそんなテンションの感じとちゃうよ。
業界線業界でいつかはやらなきゃと思ったんですけど、
それな問題、
こちら関東の人間からしたら、
うん、
言葉がどんどん関西弁化してる
んだ。あ、それはわかる
よ。ほんまやね。
もしかしたら本当は 食い止めなきゃいけない、それなんて言ったら本当のそれなじゃないと言われるわけ、
じゃ本当のそれなじゃなくて使い方が違うっていう話、
いやだってこっちだって使いたくなかったっすよみたいなことになっちゃうんですよ、関東
だから関東にこう今の言葉としてこう充満してるそれなは言うの恥ずかしいもん、ちょっと
なんか恥ずかしいこと言ってるなと
でもいいやん、その関東の人やから、
なんか関西弁の方がいいなと思う、
ニュアンスが多いのかな、
だろうね、なんかリズムと感情の乗り方が独特なんやろうね、関西憧れがあるんやろな、大野さんの中でね、
でもなんかもはや標準語じゃん、関西弁って、
そうね、もう王道だもんね、
いいな、
博多がいいなって思うな、
かわいいね、そういう感覚と似てるのかもね、大野さんが大阪のね、めっちゃかわいいよね、
かわいすぎる
そんなかわいい
ね、キュンキュンする
好きなんですよ、じゃないの、
それぞれそう思ってる
いいな、
好きだがやもいいよ、
いいじゃん、
だがや
好きだがや
好きだがや言うかな、今そんな
好きだがんって言うか、
好きだもんで、
好きだもんで、それぞれの良さがね、
また方言の話になってる
これはね、大野さんでやり始めたの、大野さんだから
最近の言葉じゃないやん、
確かに最近の言葉じゃない、
方言になったやん、
最近の言葉全然見つけられなかった、
でもな、振動とかは最近らしいよ、わかんないけど、でも振動は言うくない、別に河内、河内は全然言う、
一番最近生まれた言葉は何なんやろう
ね、
何なんやろ、
流行語のなんか載ってるかな、
流行語大賞さ、聞いたことないやつもあるやん、
ある
ね、
ガチャ、
あー、ガチャね、
親ガチャ、
ガチャ、
ねえ、そうやね、
なんだろう、別になんか最近生まれてんのかな、
おほんって知ってる、
なんてお
ほんって知ってる、
おほん、
何それ、
おほん、
おほんは挨拶に使うらしい、
いつの、
どういうこと、
おほん、
おほんって挨拶
に、何に出てきたの、
いや分からん、あなんか最近の言葉って、高校生新聞オンラインっていうのに載ってる、おほん、
おほんっていうの
聞いたことないおはようとかとちゃうやな、
おほん、
あとお休まない、
あ
は、あの後で寝る、返信は明日するねみたいな時に、
わざわざ
休まないって言うらしい、
なるほどね、
あと界隈じゃない、
界隈ね、
界隈めっちゃ界隈やん、めっちゃ界隈使っちゃう、
私も言うよ
めっちゃ界隈使っちゃう、
おハーブですわっていうのがあるね、
何、
草のやつ、
草とか草生えるをお嬢様風に言い換えた表現、おハーブですわ、それなんか
知ってるわ、
誰が言ってんのそれ、
誰が言ってんのやろう ね、でもあれじゃない、やっぱり YouTuber の人とかさ、若い人が見てる、そのコンテンツの中で生まれた言葉はいっぱいありそ う、
もうネットスラングみたいなものがありすぎて、ね、
だよな、
何が何の言葉かちょっと分かんなくなってきてるよね、
聞いてる人に、宿題出すとしたらどれがいいですか、
この中で、
どれやろうね、一番最近の言葉、みんなが知ってる
一番最近の言葉、
それを私たちが知ってるか知らんか言うだけのやつをやる、
オッケー、はい、今日は4つの議題についてお話ししていきました、
はい、
今回話し合った議題について皆さんからも意見をお待ちしています、もちろん新しい議題も募集中です、
はい、
今日の配信が5月27日なので、数日前に私たちのツアーが終わったばっかり、
はい、
ということで、ツアーファイナルを終えたばかりのスキャンダルさんに話を聞いてみようと思います。それじゃあ、ゼップ羽田のスキャンダルさん。
はい、ルミナス
国内ファイナル公演が終わったばかりのスキャンダルです
。ありがとうございました。
頑張りました私たち。
頑張った、はい、よくやったね。
やったよみんな今日
お疲れ様。
素晴らしかったよ。
いや今日はもう何せ、うん、テレ朝チャンネルの方が入ってましたんで、
はい、
そのドキドキがもう緊張感ありまして、
はい
ね、
私たちライブ撮られるの苦手ですからライブ映像なかなか出さないバンドなんですから、
もうできるだけ緊張しないでいつも通り行こうって思ってたけどもうなんか結構リハから緊張して
ね、ドキドキしたね。でも今日のライブいろんな人に見てもらえてよかったね、
ね、よかった。お客さんももう最初からすごかったし、
すごかった
ね。どうでしたか改めて。
もうやりきったなっていう感じと、うん、本当になんかこの集大成みたいなライブができてよかったなっていうのと、うんうん、すごいなんかみんな素敵だったなって思った、うん、3人ともメンバー、
う
ん、
ありがとう、
うん、いいライブでした。
はい、
うん、アルバムがなんかいい感じに伝わったんじゃないかなって、
うん、
そんな気がしましたね、うん、いろんなメッセージとかをもらいながら、なんかそういうメッセージがないと頑張れない思いながら回りました。やりきれて本当に良かった。
私は今日はもう人生で34年間でこんなにも集中したことないというぐらい集中しましてノー笑顔ノー笑顔でもうクローズド空間で自分の空間でもう前を向かずギターだけを見てやりきりましたけど、
集中力すごかったね、特に頭の3曲とかね、
うん、もうなんかいろんなことをフル回転させながら、
うん、
頑張りました、
うんうん、
みんな褒めよう自分のこと、イエーイ、
やりきりました、
よくやった、
よくやりました。
いやでも改めていいお客さんだなって思いました。
本当にね、
本当にね、MC でも結構いろんな話したけど、うん、やっぱこの4人についてこれるのってなかなかタフだと思うんですよ、うん、ね、もう毎回やること違うし、うん、ね、モードも毎年違うしっていう中でやっぱね、そこについて来てくれるっていうのは本当に4人それぞれを愛してくれてるからだなっていうのをすごい今日思いましたね、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかすごい終わるの寂しいなと思ってたけど、まあ次カラオケナイトやるっていう話もしたし、うん、まあ、あとイベントもいろいろあったりするので、
う
ん、また会える機会もすぐあるしね、
うん、
うん、
います。
はい、またみんなに会えるのを楽しみに頑張りたいと思います。
はい、
はい、
アジアも頑張ろう、
イエーイ、
うん、行ってきます、
行ってきます、
はい、今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあねー、
バイバイ、
バイバイ、
バイバイ。
サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
はい、エンディングの時間です、
はい、
ツアー終わりましたね、ついに。
お疲れ様でした、
ね、あっという間でしたが、うん、ファイナルはどんな感じだったんでしょうか、
ね、
またみんなからのメールもこの後の配信でたくさん読んでいく予定なので、
はい、
まだまだいっぱい送ってください、
はいはい、
さあいくつかお知らせです。ニューアルバムルミナス絶賛発売中です、うん、日本国内のツアーは終わったんですが、この後は6月にアジアツアーに行ってきます、
はい
はい、頑張りたいと思います、
うん、はい、
そして6月30日はフローザフェスティバル2024、7月13日はラッキーフェス24、10月12日は東京アイランド2024に出演します、
うん、
はい、秋まで予定が決まってますので、
はい、
まあ、夏がちょっと空いてるんですけど、いろいろまたこれからお知らせできることもあるかなと思いますので、うん、楽しみにしていてください、
はい、
キャッチアップ次回の更新は6月3日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、Google、Podcast は22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。 以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバイ。